77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年3月31日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
明日は明るくやってくる、いいことあったら万歳、今この力始まる力やってどんな時でも力を合わせ乗り越えてみせよう、必ず少しから全て、全てからあなたへ、遠くないよその夢、生まれ育った地元に夢中、
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。今週は金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
久しぶりやね。
そうですね。
元気やった？
元気ですよ。元気なんですが、今日は
ガーってない？
ガーって、いや今日は車が混んでてね、間に合うかなってめっちゃ心配した。
車混んでたの？
すっごい混んでました。年度末だから。
どこまで行ったんですか？
ちょっと大村の方にですね行っておりまして、
大村の
帰ってくる時に大丈夫かなと思って。
はい、そのお召し物はゴルフですかね。
そんなとこ触れなくてもいいんですけど。
お仕事のご様子ではないですね。はい、
そうですね、今日スーツじゃないのが残念でございますが、今日は素敵なあの、ね、 あのアパレルの社長さんみたいな素敵な方がおいでいただいてるのにですね、申し訳ございません、
ね、どこから見てもゴルフ帰りやもんね
バレるやん。
寒かったやろ今日。
寒かったんですよ朝。あ、そしたらでもお昼はもう15度だったら暑い暑いですよ。はい、もう明日から暖かいんじゃないかなと思いますけどね。
まあいいね、ゴルフにいい気候ですよね。
そうですよ ね、もう運動第一です、
はい、
健康第一、運動第一、
はい、そういうことでございます。
はい、よろしくお願いします。
記念すべき304人目のゲスト様です。特別養護老人ホーム諫早中央施設長藤山隆様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょうどあの諫早のさ、
はい、
あの刑務所跡にマックスバリューだっけ、うん、があって、
はいはい、
その横に、
はい、
医療品の三期、
はいはい、
カタカナで三期っていうとか、はい、そのお隣にね、綺麗な施設が
諫早中央ございます、
ありまして、
すごい特別養護老人ホームがあります、
特別養護老人。
でもなんか雰囲気がなんかおしゃれでですね。
あ、今日ね、なんかね、お召し物がやろ、
うん、
ゴルフじゃないよね。
じゃあゴルフじゃないですよ、ね、
もうなんかスカイブルーですね。
そう、そうなんです。
あの今日朝の占いでラッキーカラーがブルーだったんです。
なるほど、さすが。
まあそれを見たとしてもそういうお召し物を持ってるっていう、うん、
あ、そうですよね、おしゃれですね。
ありがとうございます。かなりね、青い感じで、
うん、素敵だなと思
って、春っぽい感じ。
あのあれですよ、あのブルーインパルスみたいな
ブルーインパルス
色ですよ、素敵な。
もう次が着にくくなるんで、もうやめてもらっていいです
か。なんか飛んでいきそうな感じです
よ
ね。
いや本当ですよ、
ありがとうございます、ね。
水玉のネクタイ
と、ね、
どこで見つけてくるんですか、そういう。
なんかだからお職業がちょっとなんか違うお職業かなと思いました。
老人ホームの人間じゃない、なさそうなね、
おしゃれで
営業っぽい感じに見えますけれど、
もともとその出口グループという大きな組織の傘下があって、
はい、
でそこにたくさん事業所が、
そうですね、
その中の一つ、
はい、その中の一つでございますね。
事業所数とすればいくつぐらい、
事業所の数でいうと今13ぐらいあるのかな、
は
い、メインは浮
きます、ね、
メインは浮きです。浮きの方に固まってます。
浮きのちょうど高台のとこですよね。
そうですそうです、浮き中学校の隣の、
ね、なんか桜の木が綺麗なところですよね。
そうだね、
ね、
だから僕はもうずっとあの8月15日にはあの浮きの花火を、
うん、
そのそこから
見れるんですね。
そう、
浮きの港から上がるんで、
ああ
ちょうど高台のところで弾
ける
じゃあ、ね、
遮るものがなくて、
なるほど、
すごい大きいですよね。
音と光が一緒にドーンってやってくる感じで、
うん、あんな大きな花火見れるとこないんじゃないかな、
ね、そうですか、海、ね、
越しに見れるんで、
うん、
あの初日の出とかもすごい綺麗です。
あ、なるほど、
普賢岳から登ってくる、
いいですね、うん、
すごいな、
ね、
職員さんの数も結構
今グループ全体でいうと780ぐらいですね、
職員、
職員数ですね、
すごい
な。あの私がいる受講会、社会福祉法人受講会でいうと280-290ぐらいになりますね。
出口グループ全体ではもう700
近いぐらいになりますね。
すごいよね、
すごいですね。いや、
もともと諫早、
うん、僕諫早出身です。もうゴリゴリの
ゴリゴリ
諫早、うん、生まれ諫早育ち、
町の子、
原口町っていう、
原口町はもう町の子ですよ、う
ん、ビバリーヒルズと呼ばれてるんですか原口町は
諫早のビバリーヒルズと呼ばれてる、まあ、この雨季のこちらの健康福祉センター、こちら の、うん、はいはいはい、あの FM さんのスタジオからもう歩いて、
もう歩いてすぐ、
うん、すぐですね、10分かかんないぐらいだと思います。なので小学校の時は城山小学校の、
はいはい、
家庭訪問、
うん、
いつも一番でした。
うん、
昔僕の時は学校近いとこから待っていた。
あ、そうかそうか、
小学校の裏手になるんですよね。
そうですね、北浦うどん工場のもうすぐ近く、まあ、地元の人は多分分かるけどそれ以外の人は全く分からないというね超ローカル話ですけれども、
なんかスーパーがあったり、
あ、そうですそうです、
何やったっけ、ポイント
ポイントショップ、
ポイントショップ、
ママさんストア、
ホルモンで有名な
井出精肉店、
井出精肉店があったりというゾーンです
ね、はいはい、そうです、
でもね、いいですね、あそこね、うん、なんかね近道しようと思って迷い込んで、
あ、そうかもしれない
ね。
そうかもしれない。
結局ね元に戻った
ね。あの下様にちょっとね優しくない地形ですからね。
原口町はね、あそこは迷子になる、
迷子になりますね。
気づいたら社会福祉福祉会館、綺麗なお家やっぱ多いですね。
あ、新しい土地、あの、ね、新しい家も結構建ってきてます ね。昔からの家と新しい家とちょうど混在してて、
まあね建て替わりの時期っていうか、
ああ、ね、そうかな、もしかしたらね、時間、
それはそれは、ビバリーヒルズで、はい、いつまでビバリーヒルズいたんですか。
僕は小学校は城山小学校、中学校が諫早中学校で、高校が鎮西学院高等学校、高校だけは自転車で通ってましたけれども、まあ、高校まではこの諫早で、
ご実家から通え、
実家から通ってました。
親孝行ですね、
はい、
ね、本当に。
どんな少年だったんですか。
いや、もう普通のもう中の中の何の兵何の個性もない。
でもそれは藤山さんが勝手に思ってる普通じゃない
ですか。ね、スポーツができるわけでもなく、勉強ができるわけでもなく、クラスの中で人気があるわけでもなく、まあ、極めて標準的な
標準、
体はポチ
ャッとしてました。いや本当にな
んか何が標準なのっていう話。
いやいや、そんなにだから目立つ方でもなかったですしね、かといってこう悪さをするわけでもなく、学校にはちゃんと行って授業はちゃんと聞いて、でも勉強ができない、できないっつってもめちゃくちゃできないわけでもないっていう、もう本当
標準なんですね。
ど真ん中をずっと、そう、まあ、本当そういう感じでしたね。
当時の諫早のアーケードってどうだった、はいはいはい、どうでした。
僕ね、日位とかユニードとかが当時あって、うんうん、あそこに行くのがすごく楽しみで、まあ、今でいうね大型の、うん、ショッピングモールっていうのはイオンがあったりとかね、まあ、長崎の方にもいくつか大きいのありますけど、僕の中の小学校の思い出はもう日位かユニードに母親が買い物に連れて行ってくれるのがすっごい楽しみでしたね。
そのアーケードが結構人でワイワイしてたんじゃないですか。
そうです、そうです。当時は今みたいにシャッターがね、うん、降りてるところなんてもう全然なくて、まあ、休みの日になったら、
う
ん、週末になったらアーケードに行くっていうのが、まあ、ステータスじゃないですけどね、まあ、なんか、まあ、当時の諫早の人たちのライフワークだったんじゃないでしょうかね。
歩いていきますよね。
歩いていきましたね。
歩いていきますよね。
すごいな、
ね、
マチッコ、いいとこの坊ちゃん、
ね、お坊ちゃまですね。
で大学は福岡、
大学福岡の、
福岡で、
はい、福岡大学っていう
ところ。何を目指すんですか。
父親が福岡大学に通ってて、で学部が法学部で、
法学部、
法律の法ですね。で、まあ、なんとなくこう、うちの親父は公務員をやってたんですけれども、僕も、まあ、副大の法学部に行けば、まあ、公務員になれるのかなっていうぐらいの、まあ、なんかこうふわっとした志望動機で、当時3科目、国語と地理、僕社会地理を専攻してたんで、地理と、はい、あと英語ですね、でこれは僕文系ゴリゴリの文系人間なんで、これは比較的できたんですよ。なんでその3つの科目で受験させていただいて、で合格させていただきました。
あ、大学が、
大学、はい、逆に僕理系の勉強が全くダメで、算数数学もう点でからきしダメですね、今でもダメですね、で理科もダメでしたね。なんでも本当文系のみで一本で大学行ったような感じですね。
でも法学部やったらその、ね、法律家とか、はいはいはい、弁護士とか、
ね、弁護士を、ね、
目指してる人が同級生にいっぱいいるわけ
です。いました、いました。僕の友達も今鹿児島で弁護士やってる人もいるし、検察の方に行った人もいるし、はいはいはい、ただ僕はもう先ほど申し上げたように、もう本当もう中の中のど真ん中だったんで、そこまでの頭はもちろんないというところで、
公務員になるんだっていう。
そうですね、まあ、公務員試験を受けようかなと思ってはいましたけどね、ここ大学の時はですね。
面白い経歴ですよね。
そうですかね。
そして、公務員を目指して、
はい、目指して、うん、で
公務員は思うように行ったんです
か。公務員は思うように行かなかったですね。行かなかったです。あの受験すらしなかったです。っていうのは、
そうですか、
受験勉強の時点で、うん、さっき言ったその数学の問題っていうのが受験科目の中に必ず入ってて、うん、そこでちょっともうギブアップしちゃって、
なるほどね、いっぱいいろいろできなきゃいけない、ね、
そうなんですよ、いろいろできないといけなくて、ね、僕もいろいろできないもんですから、
難しいね、
ちょっとそれ諦めて、うん、で、まあ、ちょうど僕氷河期の終わりぐらいの世代なんですけれども、うん、なかなか当時、就職がねうまくいかずに、うん、まあ、4年生の時なんかだから僕ゼミで2人だけ就職決まってなくて、周りの18人はみんな就職決まってて、うん、僕ともう1人だけで、もう1人は、うん、あの公務員浪人するっつって、
あ、なるほど、
早々と、はいはい、大分に帰っちゃってたんで、うん、結構ね4年生の1月ぐらいは結構、うん、追い込まれてましたね。
結構焦るでしょ。
焦ってましたね。もうやっぱ親にも焦る顔がなかったりとか、周りが就職決まってたんでね、すごくこうどうしようどうしようっていう気持ちはありましたね。
でも公務員試験もさ、まあ、大学自体がさ、うん、文系理系で分かれて特化していく割にさ、うんうんね、公務員試験は押しなべたって言われても ね、どっちかで僕は受けますみたいなね、
うん、選択制だったら ね、よかったんですけど、ね、まあ、今後そうなっていく、うん、かもですね、
多分ですよ。だからやっぱりそういう惜しい人材を、うん、いっぱい逃してますよ ね、
そ、 うですよね、
そんなことしよったら、
う
ん
うん、僕は公務員にならない方が良かったって今でも思ってますけどね、
うん、あ、そうなんですか。諫早のために
いろいろできる人がなった方がいいです。あ、はい、そう思います。僕友達も諫早市役所何人かいますけど、やっぱ観光の人たちなんでね、うん、ああいう連中が行った方がいいですよ。
ちょうどね今日移動でね、いろんな連絡受けたりとかするんですけど、
そうですよね、31日ですからね今日、うん、
だからまあその関連する川の移動はいいんやけど、うんうん、全然違うところに、ね、
そうそうそう、
行ったりすると悩むよね、うん、
そりゃ悩むでしょう。
ねえ、
いや、自分の管轄がいてね、ちょっとね。
そして帰ってくるんですか。
そうなんですよ、
4年生
ちょうど4年生の2月もう本当卒業間近、単位は一応取れてたんで、卒業はできる、ただ就職が決まってないという状態で、でもあんまり福岡に残りたいなという気持ちがなかったんで、地元には帰ってなくて地元の企業に勤めたいなというところで、その原口町の実家で当時諫早ケーブルテレビっていうところの番組を見てたんですよ。
今のなんだ、
サンサンテレビです。
サンサンテレビ、
あの当時サイケーブルテレビで、僕がいるときにサンサンテレビ開場しましたからね、はいはい、でそのコマーシャルの中で職員募集のコマーシャルがあって、うん、働いてみませんかっていうふうなことで、うん、
番組の中、
番組の中で、はい、ちょうどあの番組と番組の間にそういうのがあって、う
ん、ってことはお家でサンサンテレビを見よったってことよね。
見てましたね、
うん、それもすごいよね、
うん、僕高校3年生の時出てますからね。
なんで、
ボランティア活動してて、はい、今のこう福祉に通じるところがあるのかもしれないですけど、はい、手話のボランティアで、あ、当時取材受けました、高校3年生の時、
でもじゃあなんかそう、なんか
やっぱりね、なんかね、やっぱり流れができてたんでしょうね。
で面接の時にそれを言った記憶があります、うん、諫早ケーブルテレビってどういうとこだと思いますかっていう質問をされた時に、まあ、実は僕高校3年生の時に取材を受けたことがあって、まあ、すごく地域に密着してて、実際僕もそれを見、それに出たこともあるし、今回の面接も番組を見て応募させていただいたので、すごくこう地域に根ざした活動をされているところだと思いますっていうふうなことを話した記憶があります、ね、
それは向こうもうるっとくる、
それは嬉しいですよね。
この辺はやっぱ法学部かな。
いや、どうでしょうね、
法学部のテクニックがいってるんじゃないかな。
ただこれ採用した後に当時の、今の常務の方に聞いたんですけど、僕すごくシャツがよれてたらしくて、でもう一人迷ったらしいですね。で内容は僕の方が良かったと、ただ T シャツがしわくちゃなのがすごい気になったけど、うん、まあ、とりあえず今回内容で選んだら良かったよっていう風なのは採用後に聞いたですね。
まあご縁ですよね。
まあ、ご縁ですね。すごくだから、ケーブルテレビの時はいろんな 経験はさせていただきましたね。
やっぱ報道系ですか。
報道制作部っていうところで、まあ、カメラも回すしレポーターもするし、
は
い、ナレーターもするし編集もするし、プロデューサーもするし、はいはい、自分で三脚持ったりとかですね。
何年ぐらいいらっしゃったんですか。
10年ぐらいいましたね。
10年、
はい、
ってことは大学が22ぐらいか、
うん、ぐらいで出るんで、
だから
30ちょいぐらいまでいましたね。
それは何なんですか。その次なんかちょっと考えようかな、うん、
福祉の世界、
うん、そうですね、うん、
だから福祉の世界っていうか、まあ、転職っていう
転職、
うん、キャリア
ですね、
キャリアアップといいますか、
あの仕事自体はですねすごくやりがいがあって、
はい、
でそれがなぜかというと毎日いろんなところに違うところに行って、うん、毎日違う人に会って、
はい、
でお話を伺って、うん、でそれをこうナレーションにして、うん、で形になるっていうところはすごく楽しくて、でただこう逆にお休みの時に、
うん、
やっぱ仕事って行かないといけない
わけですね。地域の
お祭り
の、
まあ、
みんながお休みの時ね、
お花見のシーズンもそうですね、
ああ、
まあのんのこ祭りもそうです、うん、まあ、今で言うとつつじ祭りとか、
はいはいはい、
あとあの卒業式とか入学式とかね、運動会とか、
土日だ、
イベント、
土日祝
日祝日祝日出勤
が忙しいという、で、あの僕ちょっと結婚を当時意識してて、で子供ができた時に、子供まだ結婚もしてないし子供もできてなかったんですけど、あの取材される方じゃなくて自分がやっぱり祭りに行きたいし、卒業式入学式は親として子供のそういったイベントに参加したいし、今の仕事を報道制作を続けてるとそういったところに立ち会えないんじゃないかなみたいなうっすらとした、
ね、
こうちょっと不安感っていうのがあって、でそれは結構大きかったかもしれないですね。
ちょうど年齢的にもその境目っていうか、
そうですそうです、
はい、ね、20歳、20代から30代、
うんうんうん、ね、はい、そうですよ ね、
う
ん、ね、
そうよね、
はい、
う
ん、ぼちぼち結婚して周りも子供を ね育てたりしてきてる時期だったんで、うん、そういう焦りがなんかあったかもしれないですね、うん、仕事自体はすごく楽しくさせていただいてましたけどね、
う
ん、
そうするとご結婚はもう30過ぎてから、
34の時だったですね、
うん、早くはないです、
早くはないです、早くはないです、
うん、そうですね、う
ん、どこで出会うんですか。
僕は社内恋愛からの社内結婚ですね、うん、ケーブルテレビの、うん、僕が4年目の時に、入ってきた女の子が、
うん、
まあ、後の今の
今の、
はい、
なんて言ったんですか最初。
最初なんて言ってたんですか、ね、最初なんか2人でやっぱりこうご飯食べに行ったりをしてましたね、
一緒に取材に行ったりとか、
あ、それもありましたね、ありました、ありました、
ご飯か、
やっぱ惹かれ合っていくわけですね、一緒に取材に行ってる間に、
今の奥様ですよね、ちなみに、
そうですそうです、ちなまなくても今の奥様です
素敵な話ですよ
ねいやもうそこでね、やっぱりほら子供ができた時のイメージができてるっていうことは、もう結婚願望が、
まあまあまあまあ、まあ、そうかもしれないですね、
それで転職につながるわけですね。
そうですね、
なるほどね。そしてその出口グループにはなんで出会う、うん、
そうです
ね、その仕事をケーブルテレビを辞めてから、うん、しばらくちょっとこうアルバイトみたいなことをして、あんまりこう、はいはい、次にこれをするぞっていうのがなく辞めちゃったもんですから、体育館の管理人とかもやってたんですよ、半年間ぐらい、
うん、
でそういった中で今の仕事つくときに、当時もう今お亡くなりになりましたけど、うん、当時会長、理事長されてた出口義夫さん、うん、
はい、
からちょっとこうお話をいただいて、今仕事をね、うん、ちゃんとしっかりとした仕事についてないんだったら、うん、うちのグループで働いてみないですかっていうようなお話をちょっとこう人づてに紹介していただいて、
それも出会いですね、はいはい、人づても
今出会いですよ、
人もね、神様ですね、
うん、はいはい、
伝えた人もさ、
すごいね、
うん、で当時 その出口義雄理事長が本位再起の横に出口産婦人科ってあって、そこの 理事長のお部屋にお招きいただいてですね、ハーゲンダッツを渡されて、
うん、ハーゲンダッツ、
あの大好物なんですよ、あ理事長ので、一つはバニラ、はい、一つは抹茶、どっちがいいって言われて、
どっちがいい、はい、どっちもって言うんでしょ、
僕は抹茶を選びました。
抹茶で
よかったですよ。いや本当なんかさ不思議よ ね、 ね、
黙って二人で食べて、でまあちょっとその後面接みたいなことをしていただいて、でもすぐ来てって言われて、12月のねクリスマスだったんですよ、24日に面接をさせていただいて、でもう1月1日から来んねって言われて、
ハーゲンダッツって粋ですね、
はあ、すごくハーゲンダッツとメロンとうなぎがお好き で、 で、まあ、お客さんがいらっしゃった時にハーゲンダッツ出すっていうのが、まあ、
なるほどね、
会長先生のいつものこうおもてなしというか、
これまた後半も、はい、ね、いろんなお話をお伺いしたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いいたします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
令和7年3月31日月曜日、本日は特別養護老人ホーム諫早中央施設長藤山隆様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブアルド金ちゃんです。ごめんなさい、
せっかちね。
失礼しました。
まあ、休憩時間もねすごいね、奥様とのなんか恋愛話聞いてて、
はい、素敵ですね。ご縁があるっていう話ですね。
奥様今あれなんですよね、超有名な、
はいはいはい、
ビビ君の付き人なんですね、はいはい、
リバーレン長崎のマスコットキャラクターのビビ君と一緒に、
ね、いつも一緒にいらっしゃる、
ね、いいですよね、うん、 楽しそうって思うけど大変でしょうかね。
大変でしょうね。あの僕には多分細かいことは言わないけど、ね、多分大変だと思います。
仕事となると大変ですよ。 そうね、それでもうほらもう、
う
ん、スケジュールがもう分スケジュール
で
決まってるから、ね、はい、
人気があるがゆえに ね、ファンの方もビビ君のファンの方もいらっしゃるんで、
う
ん
う
ん、
そうね、
確かに多いですよね。
そういった方とこうもう仲良しになっちゃってて、
うん、そうですね、本当よね。
なるほど。
まあ九州ガスのイベントもよく来ていただいて、
ね、ああそうですね、そうですね。
で普通マスコットっていうかああいう人たちって大体15分とか、うん、まあ長くて30分なんですけど。うんうんうん、ビビ君2時間いるんですよ、うんうん、
タフですよね。
タフ、本当タフ。
サッカー選手並みかもしれない、
ね、
ずっとなんかねみんなと仲良くして、お客様と仲良く
して、確かにずっといらっしゃいますね。
でそのガスの展示会なんかでそのガス機器とか
さ、あ上手ですよね、
うん、とかね注文するんですよ。そうそうそう、注文書にねビビって書きよ
本当に注文する。
値段も自分で書きよ、100円とか
お肉やったりしますもんね。
するする、
あの何でもできますよね。
何でもできますよね。
すごい。
まあそんな幸せな藤山さんですけど、いかがなんですか、その職場700名いらっしゃる職場、うん、職場自慢などいかがでしょうか。
そうですね、まあ、今僕が、施設長をさせていただいている特別養護老人ホーム諫早中央という施設をちょっとこう紹介させていただきたいんですけど、はい、冒頭あの上野さんからお話しあったように諫早市の旧長崎刑務所跡地ですね、うん、の中町の真ん中にあります、うん、まあ、比較的新しい老人ホームです、で職員が今41名かな。あの外国人のスタッフも今ベトナムの女の子が2名いたりして、すごくこう和気あいあいとさせていただいてます。でこれ僕が施設長としてすごく嬉しかったことの一つなんですけど、今年度かな、令和6年度の厚生労働大臣の奨励賞、内容は介護職員の働きやすい職場環境づくりというコンテストに出させていただいたところ、はい、まあ、その厚生労働大臣賞の奨励賞をいただきまして、すごくそれは僕はやっぱり施設長として嬉しかったですね。自分の中で職員の皆さんがモチベーションを持って、仕事を楽しいと感じてもらって、でそれが結果的に高齢者の介護ケアに反映、できると思って施設運営をしてきたので、一つそういったこう形になって、表彰を受けたっていうことはすごく自分の中でも嬉しかったし、まあ、そういったことが職員にとってね、一つ励みになったんじゃないかなと思って、すごくそれはありがたかったですね。
まだ日本は当分必要やもんね、高齢介護の世界はね。
そうですよ、
まだしばらくは続くし、まあ、僕らがお世話になり終わった頃にちょっと落ち着くかもしれんかなみたいな、
うん、数がですね、
数的にね、バランスが ね、
すごく諫早中央は離職率が少なくて、全国平均が今 14.56% ぐらい、だいたい離職率があるんですけど、
はいはい、
中央はですね 2.9% とか、
うん、すごいですね。
で、まあ、非常に低く、
逆に引き抜きとか来てないですか。
いやない、
諫早中央の職員さんを引っ張ってこないみたいな、
ね、やっぱりね、
どうなんでしょうね、合ってるかもしれないですけどね、多分うちのスタッフは、うちの事業所がいいと思って働いてくれてると僕は信じているので。
いや、そうでしょう、
まあ、でもすごくみんな元気で仲がいいと僕は思ってるんで、それはすごくやっぱり見てて心強いし、
やっぱ環境がいいんですよね、
チームワークがいいっていうことはやっぱりすごく高齢者の人たちにとってはメリットしかないのかなと思ってて、
それは施設長のリーダーシップ力にも影響するんじゃないですか。
どうでしょうね、まあ一番やっぱりスタッフの人たちが僕とこう同じベクトルで、方向が多分一緒の方を向いてきてくれてるんで、やっぱり人同士で仲良い悪いっていうのはもちろんそれはどこの事業所もあると思ってて、うちの事業所でもそれは否定はしないんですけれども、ただそこをこう乗り越えて、地域のために、高齢者のために自分たちがしっかり仕事をしていくんだっていうような気持ちはすごくみんな持ってくれてる っていうようななんか自負はありますね。すごくこう僕はそういった意味で職員に感謝してます。
あのインスタをまめに発信されてて、
あ、 そうですね、
そこからなんですよ。
僕見てて
素敵だな、僕は可愛い女の子がやってるって思ってたの。
そうですね、可愛くないおじさんがやってますもんね。
ちょっと DM 出したんですよ。
なるほど。
そして一度お会いしましょうかってワクワクしながら行ったらおじさん
が出てきた。わ、ね、かんないもんですね。
わかんない。
そう、なるほど。あ、そうだったんですね。
いやでも僕ね、実は今日までなんですよ。
ねえ、そんなお話で。
え、3月31日の
今日が仕事納め で、
移動で、
はい、人事異動で今度浮町の方の天景荘というところに、うん、
その花火
のところ
ね、花火が綺麗に見える高台にある天景荘というところに明日付けで、
4
月1日付けで移動になるもんで、はい、今日ね本当ね最後の大仕事なんです。
なんかすごい引きですよね、引きの良さっていうの、
ね、
ね、
もう記念日に、
記念日で、多分一生に残ると思いますよ、
ね、
このラジオ、
ね、本当に
忘れないと思う。
じゃあ今度はその雨季に、ご出勤という。
そうです、そうです、
あそこはそこでね、いい環境ですもんね。
いや、いい環境ですよ、風光明媚で、うん、本当にゆっくりしてて、ね、景色はいいし、
楽しみです。
いいですね。
ね、今年の花火大会もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願い
します。社長さん、いらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね進めてまいりますが、まあ、今の自分を継続できてる理由っていうか、働きがいやりがいのところはいかがですか。
そうですね、まあ、多分たくさん理由あると思うんですけど、 C っていうのであれば僕おばあちゃん子だったんですよ、はい、子供の時にうちの両親がなかなか仕事が遅くて、はい、共働きでなかなかこう家にいなくて、はいはい、でおばあちゃんがご飯作ってくれたりとか、うん、してくれてたんで、そういった意味ではすごく老人にの方々に対する接し方っていうのは、うん、なんか原点はそこにあるかなっていう気はしてますね、うん、で、さっき申し上げた僕が明日付けで異動になる特別養護老人ホーム天景荘、はい、実はそのうちのおばあちゃんが、うん、要介護状態になった時にお世話になってた老人ホームで、最後うちの祖母は102歳で亡くなったんですけれども、うん、はい、その今の浮地区の天景荘のスタッフをはじめ、まあ、最後は医療法人の和光会というところの刑事病院でしたけれども2年間ぐらいお世話になってて、まあ、そういったこう出口グループの人にもともとうちの家族もお世話になってたんですよね。そういった意味で今僕が老人福祉のお仕事をさせていただいているのももともとおばあちゃんに育ててもらったっていうところから、多分こう高齢者に対するリスペクトだったりとか、こう接することの楽しさとか喜びとか、そういうのが多分育まれて、でそれが今のグループの、まあ僕の先輩にあたる人たちがうちの祖母のお世話をしてくれてたんですけれども、そういったところでなんかこうつながりがあって今の自分を支えてくれてるのかなっていうふうには思いますね。
だからまあ出口グループという大きな組織の中には介護もいろんな種類の高齢介護の施設があり、医療もあるわけなので、
ね、
何かしら病気になったらここ、うん、ここここって
そうですよね、で、
まあ、その、うん、その介護の状況が、うん、まあ、変わったら今度こことか、
うん、そうですね、
グループの中で、
うん、完結できるだけの、
ね、はいは
い、受け皿がいくつかあるので、うん、まあ、介護度が変わったりとか、うん、まあ、ADLって、体のその動き方ですね、はいはい、認知の状況、家族の、うん、サポートの力、うん、そういったのに合わせて一番こう最適な施設をチョイスして、うん、でそこで生活できるっていうのがすごく大きな強みなのかな、
ね、
なおかつ病気した時でも医療的なサポートが十分に受けれますんで、うん、そういったところがこうグループとしての大きな大きな強みなのかなっていうふうに思いますね、う
ん、だからそのグループにお世話になってれば、うん、何事かあってもその くるくる回れるんで ね、で状況知っとらすから、
うん、そうですね、連携取っていただけるしね、
いわゆる引き継ぎというか、ね、できるもん、ね、コミュニケーションだったりとか連携ですよ ね、うんうん、すよね、そういったのが非常に盤石ではあるというふうに思いますね。
安心ですね、やっぱりね、
はい、安心よ、はいね、安心、もうお任せできる。
あと、医療法人の中にはコロナの検査を自前でできる設備を、検査技師がいたりとか、コロナのこう唾液での検査っていうのを自分たちで検査して、自分たちで陽性か陰性かを判定する仕組みが備わっているので、クラスターが起きにくいですね、早期発見しやすいっていう。
だからもうグループ内で完結してしまうから
ですね、本当、
いちいちこう探さんでいいもんね、次を。
そうですよね、だから安心ですよね、やっぱりね、自分の時も安心ですね。
ああ、そうね、予約してこうかな、ね、
予約してこうかなって本当にね、何があっても
心配ない。なんか早割とかないんですか？
早割は確かねなかったと思いますね。
作ってくださいよ、ね、
本当本当に早割しときたい。
なんか積み立て取ってもいいけど、
いいですね、いいですね、
ね、でも本当ね、この日本のね、福祉、まあ、いろんなね諸問題もあるけど、でもね、うん、ありがたいよ。
いや、もう本当ですよね、うん、もう本当
で、まあ、年金の額の中である程度賄えるシステムだったりとか、うんうん、これはね、
いや本当ね、すごい、
うんうん、日本のこの仕組みはすごい
と思う。いや、もう本当ですよね、
うんうん、
まあ、介護保険制度が社会全体で支えていこうというね、趣旨で始まってるのでですね。
でもすごいです。
いっぱい天引きされてさ、うん、うん、って思うけどさ、ね、でもやっぱり実際にそういうね、当事者になってみるとね、
うん、
ありがたい制度やなって思う、うんうん、
そうですね、う
ん、これからどうですか、やってみたいこと。
そうですね、まあ、先ほどのお話とちょっとこう重なる点もあるんですが、やはりこう私も一介護職として、キャリアスタートして、まあ、いろんなこう高齢者の方を、介護させていただいて、で、まあ、それが自分の中ではある種こう地域貢献になってるかなっていうふうな気持ちがありまして、やっぱそういったスタッフ後進を一人でも二人でもたくさん育てて、一緒に仕事をしながら介護の魅力だったりとか、あの老人の人たちをね、できないところをお手伝いするっていうところの楽しさだったりとか面白さとか、時々こうちょっと気持ちが滅入る時もあるかもしれないけど、でもやっぱりありがとうって言ってもらえたりとか、ご家族の方から感謝されるとね、すごくこう何とも言えない達成感っていうのがあって、すごくそういった意味じゃクリエイティブな仕事だと思うんですよね。状況に合わせて自分の持ってる引き出しをいろんなところを開けながら対応するって、でそういうのがハマった時にすごくこうやりがいもあるし楽しさもあったりするんで、そういったこう感覚を一緒にね楽しめる人っていうのを、1人でも2人でも3人でも4人でも、まあ、今度僕は事業所変わりますけどね、次の事業所に行ってもそういったスタッフをたくさん育てて、みんなでね地域を、今から介護業界非常に厳しい将来が待ち構えているんですけれども、まあ、これはもう僕たちだけの事業所じゃなくてね、あの業界全体、まあ、もっと言うと社会全体が、いろんな働きやすさだったりとか仕事のこう魅力だったりとかっていう共有しながら、それぞれの力を発揮した組織っていうのをね、みんなでこう作っていければすごくいいなというふうには思ってます。
なるほど、ね、まあ、結構若い子がね福祉に興味を持っていて、鎮、
う
ん、税学院大学でも社会福祉学科っていうのがあって、目指してる子たちが結構いて、生き生きやっててね、で今そういう子を企業が採用しようという動きが
そうですね
あってね、
伊佐中央もすごく若いスタッフが頑張ってますから ね、ベトナムの子たちも22とか4とかだし、
うん、
今度また春からは伊佐中央も高校卒業してすぐの子が入ってきますし、やっぱり若い人たちがこう長くね、それこそね定年まで60代70代までずっと同じ法人で働けるような魅力ある職場っていうのは作っていきたいなというふうに思いますね。
まあ、出口グループといえば女子ソフトボール、
女子ソフト、はいはい、
もう全国だと思うんですけど、
ね、そうですね、
いかがなもんなんですか
今ね、部員不足に悩まされてまして、やっぱり少子化っていうのがね、いろんなところに波及してるんですけど、ついに我らが出口グループ女子ソフト部にも を呼んできたかというところで、うん、今の外から助っ人を何人か入れてなんとかこうチームは運営できてはいるんですけれども、は
い、そうね、最低でも9人いるもん
ね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だからもう中でのなんて言うんでしょう、こう紅白戦みたいなのもちょっと今できなくて、ギリギリの人数でやってるもんですから、はい、ちょっと多分コロナが出たりとか怪我人が出たりすると、うん、もう大会出場もちょっとままならない状態で、はいはい、なので次年度はですね、そのソフト部員の採用計画っていうのも、
はいはい、
うん、ちょっとこう見直しながらですね、うん、まあ、持続可能なチーム作りっていうのもやっぱり大事だと思うんで、それもやっぱりね、地域のこうソフトをしたいっていう選手たちの受け皿にもやっぱりならないといけないと思ってて、
うん、なるほどね、
そうですね。
さあチャイムが鳴りまして、あっという間に残り3分でございますが、ラジオいかがでしたか。
いや楽しかったですね。緊張するかなと思ったらやっぱりお二人のお話が上手で、
もともとメディアにいらっしゃった、
いやいや、ね、そうですよねって思いました。メディアにいらっしゃったから、ね、お話上手だし、ね、
いやいやいや、そんなことないですけど、まあ、もう少し緊張するかなって本当に思ってたんですけど、思ったより上手に、上手ではなかったですね。思ったより楽しく喋れたかなって思ってます。
素晴らしいお話で、
いやいや、とんでもないです、
ね、いやいや、もう奥
深さってさ、ね、本当ですね、この世界はさ、すごいなと思って、
うん、キーちゃんとこもお母ちゃんいくつ。
89ですね、もう90です ね,
ね、
まあ、一応まだ元気にしておりますが、
うちも90になったしさ、
わ、ね、かりませんもんね、もうね、
わ、
う
ん、かんないですね、
本当にこればかりは ね,
ね、うん、で我々の人生もあるしさ、
そうですよ、まあ、母よりも元気にしとかないかなとは思ってますけどね。
なんか不思議な世の中やな、日本、
ねね
ね、さあ次週のご紹介ですけど、はい、4月に入りまして7日、
はい、
4月7日ですね、記念すべき305人目のゲスト様をお迎えするのですが、これまた介護なんです、偶然、
はい、
合同会社フラワーカンパニーズという、会社の代表社員、介護の魅力伝道師池崎公平様をですね、
はい、
お迎えして、アシスタントには電動車椅子プロの秋山大輝
が、うん、はい、さんが、
はいはい、登場する予定になっております、ね、はい、まあ、
楽しみですね、
楽しみですね、
いろんなお話が、
ね、まあ、介護の魅力を伝えるのが仕事というですね、
うん
うん、でございますが、で、藤山さんにはですね、ちょっともうちょっと福祉の話をお伺いしたくて、
はい、
まあ、この後の6時からの番組、うん、
はい、
シームレス学園がちょうど、うん、非常勤の先生を募集してて、
そうですね、
はい、
ちょうど5週目ですもんね、
もうそのまま居残っていただこうと思ってます、うん、
分かりました、
もっと深く、
もっと深く、
もっと深く聞けるわけですね、
話せますかね。
ね、いいお話がきっと聞けますね、う
ん、多分ね、悩んでるご家族多いんですよ、うんうん、
そうかもしれないですね、
だから施設に巡り合ってるご家族はいいけ ど,、うん、
いいけどね、
まだ巡り合わずに、
そうですよ、
うん、自分がなんとかって思ってちょっと苦しんでる人も結構、う
ん
う
ん、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますよ、順番を待ってらっしゃる方とか ね、
うん、
本当にたくさんいらっしゃると思います。
なんかこんな話を6時から、うん、
6時からですね、
させていただこうと思ってますので、チャンネルはそのままお願いいたします。ということで、一旦結びのご挨拶をしましょう。特別養護老人ホーム諫早中央施設長、本日限りですけど藤山隆様もご一緒に、せーの、
また来週、
介護って楽しいよ、
バイバイ。楽しいんだって。
楽しいですよ。
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。